ではですね、同じく、ポリシーワーキングはですね、先ほど話にありましたポリシーをですね、ちょっと解説してみようというプログラムになっておりまして、ポリシーワーキングの大野さんから、ご発表いただきます。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。ポリシーワーキンググループの中川明と申します。よろしくお願いいたします。今回ポリシーワーキンググループで、新たな試みを2つ、始めたのを やることになったんですけど、1つ目が先ほどの谷崎さんの今のプレゼンテーション、それから2つ目がこれになります。で、これは 何をしようとしているかというと、まあ、マニアの皆様のための、まあ、プレゼンテーションではあるんですけれども、ポリシー、Vlog の、分配のポリシーを、皆さん読んだ見たことあると思うんですが、すごい長くてテキストでいっぱい書いてあるんですよ。で結構つらいんで、読むのつらいんで、それを、まあ、簡単に、分かるように、できたらなというふうに思って、作りました。で、内容は、先ほどの言葉を借りるとマニア向けかもしれませんけれども、対象はマニアではなくてマニアではない人向けに、作りましたので、まあ、少しの時間お付き合いください。で、いろいろ、あるご意見多分出ると思うのでアンケートに、いっぱい、書いておいてください。でまず初めになんですけれども、まあ、これは今お話した話です。で、このスライド、ポリシーの原文のコピペのスライドとあと解説っていうふうに交互に、構成しています。まあ、これ説明し進めながら、分かると思います。で、最後これ、ポリシーの原文と、少し相違がありましたらポリシーの原文を優先してください。で、まあ、ポリシーとはというのを先ほどお話しさせていただきましたが、今回の、これは JP のポリシーの、話となります。で、これ JP ニックのポリシーの、目次です。まあ、用語があって、まあ、最初精神面論的なものがあって、割り振り割り当て、それから登録数字と、こういった感じで、構成されています。で、これ、原文です。文字がいっぱいあって、ちょっとしんどいなと。で、IR だと何かというのは、まあ、読んでいけばいいんですけれども、これだとしんどいんで、まあ、こういうふうに絵にします。でこれは先ほどの PDP のプレゼンから、持ってきたもので、説明は、飛ばします。まあ、RIR、NIR、LIR に解消になっていますと。で、これもそのまま持ってきました。それぞれの組織にはどういうものがありますというのが、まあ、これですね、そのものです。はい、飛ばせるところは飛ばしたいと思います。で、割り振りと割り当て、原文をこれ持ってきました。で、これも原文読んでるとしんどいんで、絵を、併用しました。で、まず割り振り、再分配用のものを、分配を割り振りと言います。で、最終割り当て、最終利用のところで割り当てという言葉を使っています。で、まあ、途中の、ここから割り当てすることもありますし、自分のインフラの中の格好もかなんかのルーターに割り当てることもあります。こういうふうに。で、まあ、いろいろ言葉、この2つに分けてるんですけど、ここで、出てくる追加割り振り、ISP がおかわりするときに、割り当てという、言葉が出てくるんですけども、どんだけ割り当てたか、割り振られた空間のうち、どんだけ使ったか、ということが、評価というか見られて、それである基準に達したら、おかわりが出てくる、割り振りのおかわりが出てくるというところで、この割り当てというのが出てくる。どうやってやるかっていうのは、その基準は何かっていうと、HD レシオっていうのを、考え方で、やれます。で、HD レシオ、これまた文字がいっぱいあったり、ログの分数とか、実は私、なんか今ここで偉そうな感じしてますけど、全然分かってます。この理論が分からないんですけれども、それで長文がずっと続きます、HD レシオ。で、いろんなグラフが作れるんですけど、これを1枚にまとめるとこんな感じかなと。で、まあ、HD レシオだと割り振られた空間の、利用率は、先ほどのおかわり基準ですね、割り当てられたスラッシュ56単位で計算されるということが、先ほどの長文の中に書いてあって、で、じゃあどうやって計算されるかって、さっきの6の分数の、難しい式があって、それを、まあ、頭のいい人がいろいろ計算するとこんな表が出てくるんです。で、スラッシュ32を持っている人が、 持てるスラッシュ56の数がこの数ですと。でそのうち、HD レシオっていうその数字600万アドレスを、使うとスラッシュ56単位で600万を超えると、利用率が思う通りになって、次の回に行けるといったところになります。で今の話をそのまま、ここに書いてあるのがスラッシュ32の割り振りを受けている指定事業者は、追加割り振りを受けるためにスラッシュ56を、この600万を、割り当てる必要がある。で初めて、お借りできるといったものです。はい、でここまで、言葉の定義の話です。エンドサイトとか、IXP とかのものになってきます。この条文を、絵にすると、エンドサイトっていうのは、こういうプロバイダーから、と契約してこのこういうプロバイダーと契約している事業者という定義になります。どういうプロバイダーと定義され、このプロバイダーと何かというと、割り当てを行うプロバイダー、それからトランジットを提供する、それからエンドユーザーのトラフィックを転送する、経路を報告するといったことをやっているプロバイダーと契約している、サイトをエンドサイトと、先ほどの条文に書いてあります。で、IXP っていうところには、IX なんですけど、ISP がつながる交差点ですけれども、この ISP に最低でも3つの ISP が参加するということが、ポリシーに書かれています。で、ISP は一般的には IR ではなくて、分配する事業者ではなくて、アドレス空間の、エンドユーザーと、最終利用者といったことが、書かれています。今までが用語の定義の話です。次、IP アドレス空間の管理の目標、長いですね、はい、原文を申します。でこれを表にしたものが、これになります。2枚に分けました。目標は、ここに一番上に、選定となることが書いてあるアドレス、ベーシックスアドレス空間は公共の資源であり、インターネットの長期的な利益に関して慎重に管理されなければならないというのがまず書いてあります。でその、目標が6個あります。一位性登録、それから経路の修正、それから、節約、公平性、オーバーヘッドの最小化とかあります。一位性って何かというと、IP アドレスが同じ一つの IP アドレスが、一つで2人に配られていなきゃいけない、世界にただ1個しかないといけない。で登録、不意図にちゃんと登録しましょうということが書いてで登録したものが、オートに公開されましょうというところが書いてあります。で経路の修正、この赤字はこれ私の意思ではなくて重要って書いてあったので赤にしただけなんですけども特に重要って書いてあったので、赤にしました。可能な限り階層的に分配されなければならない。で、アドレスの、レンジの断片化を避けなければならないと。それから、これは APNIC、JPNIC に対してですけども、できる限り連続した空間を、割り振りなさいといったことがすべきだと書かれています。これは後で、スパースアロケーションの話で、紹介します。節約、IP アドレスが、アドレスが消費される、運用を回避するべきであるとか、書いてあります。で、公平性ですけれども、公平であること。といったものが、書いてあります。はい、一個ちょっと紹介しますか。で、また最も重要っていうのが出てきたんで赤で書いたんですけども、目標が、2つ衝突した場合には、経路の修正ということを、優先順で判断基準として、考えなさい、使いなさいといったようなことが、書かれています。これがリスクの目標と、なります。次、ポリシーの考え方に行きます。条文言語で、まずポリシーアドレスなんですけれども、アドレス空間の所有権、所有権ですという話ですけど、IP アドレスは、所有するものではないと。で、割り振り割り当てによりライセンス交付されたものと書かれています。でライセンスを受けるためには、特定の条件が必要になりまして、それをクリアする必要。で、ライセンスは、定期的に更新されるというものです。 で、JP ニックの役割として、JP ニックは通常ライセンスを自動的に、更新する、毎年、年度3月31日です、4月1日です、年度またぎの時に、更新されます。で、JP ニックは、鍵払った、鍵じゃないかって感じで、お金払ってない人だとかに、例えば、更新しない権利を、持っています。それから、ライセンス更新時の審査や管理は、更新時に有効な、年度またぎの時に有効な、ポリシーで、基準を満たしている人に対してライセンス更新の継続がされるといったことが書かれています。それから、ルータビリティということが書いてあります。割り振り割り当ては、グローバルなルータビリティを保証するものではないと。必ずしも、インターネットの後にも出てきますけど、つながってなくても、割り振り割り当てがされることもあると。それから、JP ニックアドレスの、ここさっきも似たようなことが出てきましたね。アドレスの空間の分断を避ける、避けなければならないといったことが書いてあります。それから V6 のアドレスの最小割り振りサイズはスラッシュ32です。既存の、V4 インフラも考慮しましょうと。すでに、V4 で、V4 のネットワークので、V4 でも持っているネットワーク、大きいネットワークを持っている人にはそれなりの、アドレスを割り当てを、されるよう、既存の V4 の運用も考慮されるべきだということも書いてあります。はい、次割り振りポリシーに、移ります。割り振り、これ読むのかもしれません。解説、JP ニックから、IPv4 アドレス空間の割り振りを受けている指定事業者は、スラッシュ32の、V6 アドレス空間の割り振りを受けることができる。先ほども、どちらかのプレゼンに出てきましたけど、V4 を持っている指定事業者であればスラッシュ32をもらえると、ゲットできると。それから、ここですね、先ほどの QA で出てきた、マルチホーム必要なくなったっていう話になります。との関連、です。つながる話ですけども、V4 で PI アドレスを持っている人は、V6 でも、PI、スラッシュエンジンの PI がもらえると。昔はここに、マルチホームをしていなければならないとか、なんか、それ、なんでしたっけ、マルチホームを、そこじゃない。あ、じゃあ違う。すみません。後でご指摘ください。もらえるといったところです。で、これよりも大きな初期割り振り割り当てを、希望する場合は申請が必要となります。初期割り振り原文解説。で、先ほどスラッシュ48を持っている、V4 アドレスの空間を持っている、指定事業者であればスラッシュ32をもらえるっていう話があったんですけども、これはスラッシュ V4 の割り振りを受けていない指定事業者ってほとんどいないと思うんですけども、それに、当てはまらない人、先ほどのように当てはまらない人、つまり多分ほとんど非指定事業者のことを指しているんだと思うんですけども、指定事業者になっていること、それからエンドサイトではないこと、それから、割り当て差し組織に対して、V6 の接続する計画があること、それから、長いですね、V4 の割り当てを、を受けているアドレス管理指定事業者であり、V4 の割り振りを受けていないと言いつつ、ちょっとこう解釈が必要なのかもしれないですけど、V4 アドレスを他の組織に割り当てまたは再振りを行うとか、インターネットに、広告する、報告することを2年以内にやる、事業者であれば、もらえるというふうに書いてあります。はい、でこれを満たすと、スラッシュ32が、もらえるということですが、申請してみればもらえるかもしれません。で、プライベートネットワークを、上記と同様の基準で満たしている場合は、V6 アドレスの割り振りを受けられることがある。ここで言うプライベートっていうのは兵役網のことだと思うんですけれども、兵役網でも、これを満たしてれば、V6 の、兵役網を持っている事業者も、 これを満たしていれば、割り振りを受けられると。で、ちょっと、気になったところがあるんですけども、営業網であって、広告してることって書いてあるんですけど、営業網で広告してるってあんまりイメージできないので、もしかしたらこれちょっと見直したりとかする必要があるかなっていうふうに思います。これ作っててそう思いました。後でご意見ください。で、初期割り振りサイズなんですけども、最小サイズは、先ほども出てきましたスラッシュ32。だから32よりも大きな空間を、割り振り、もらえる人は、必要性を示す審議を、受けて、もらいましょうといった場合ということになります。で、もらえるサイズは先ほどの HD レシオの、表に基づいて、必要な数が、もらえるといったところです。で、今が、初期割り振り、追加割り振りです。追加割り振りなんですけれども、指定事業者は次の場合に指定、追加割り振りを受けることができる。すでに割り振り済みの利用アドレス、利用が、先ほどの例で言うと、600万でしたっけ、HD レジェンド、ある基準を超えたらもらえますと。あ、書いてあるんですね、HD ですよ。それから、正当な理由を証明できれば、もらえる、ゲットできるということになります。追加割り振りのもらえるときの、サイズ。サイズは、アドレス空間が今の2倍になる、サイズをもらえると。例えば今、スラッシュ、32を持っている人は、スラッシュ32の追加割り振りになるというふうに、書いてあります。内容、ここは私が例を書き作りましたけど、それからスラッシュ31の利用を満たすという人は、スラッシュ32を追加でもらうんじゃなくて、2倍なんで、スラッシュ、31をもう1本もらうと。だからスラッシュ32の相当の、大きさになると。それから既存スラッシュ32と追加割り振りの32が可能な限り隣接するように、空間を、考えると。で、これは 32+32 が31になるようにしなさいということなんですけど、次のページにお話します。で、スラッシュ32より大きいアドレスを必要とする場合は、2年間の必要を証明する必要がありますと書いてあります。で、可能な限り隣接するようにしなさいということを後で話すと言ったことがこれですけれども、これが例えば JP ニックの持っているアドレス空間だとして、最初の人をまず先頭に、最初の空間を先頭の人に、割り振ると。で、次の人はここを詰めていくんじゃなくて、真ん中で次の人は割り振ると。で、また半分ってやっていくと、極力、それでこの人がおかわりしたくなったら、ここを割り振って、さっきの隣接したっていう。スラッシュ32+32が31になるように、割り振りなさいという、これをスパースアロケーションとして JPNIC、JPNIC もそうかな、採用しているといったところです。指定事業者から対、ISP の、割り振り、再割り振り、ですね、これについてポリシーがないと。各 IP 指定事業者は独自ポリシーを作ることができる。指定事業者は割り当てたスラッシュ48を登録する必要がある。登録はまた後で出てきます。次、割り当てポリシーに移ります。長いです。で、原文、割り当てサイズ。割り当てサイズは、指定事業者または IP 指定事業者から割り振りを受けた ISP が判断しますと。で、原則は、スラッシュ64から48までですと。正当化されれば、スラッシュ48以上も、可となっています。それから、割り当てに関して JPNIC の関与は、関与はしないと。JPNIC はスラッシュ割り当ての審議を行わないと。V4 と違う審議を行わない。ただし、例外が、あるようです、はい。単一のエンドサイトに、対する複数のスラッシュ48。ここも48じゃなくても64でもいいと思うんですけれども、複数の、空間を割り当てる場合は審議が必要となりますと。一番下、オペレーターのインフラストラクチャーに対する、割り当てについては、ポップごとに、1つの48をスラッシュ48、これも、これに習うとスラッシュ64でもいいと思うんですけれども、 まあ、48を割り当てることが可能と書いてあります。はい、でポップ感どうするんだとか、まあ、そこは、通るべきかどうか分かりませんけど、スポップごとに48を、割り当てたところとなっています。次、登録、フーイズの登録になります。登録の原文解説、はい、登録について IP 指定事業者は IPv6 アドレス割り当てを行う際、JPNIC の、フーイズに、登録しなければならないと。で、登録単位は、スラッシュ48で、登録は IP 指定事業者の責任であると。先ほどからスラッシュ56で割り当てるとかっていう話があったりしつつも、ここでは登録はスラッシュ48と、なっています。今のポリシーでは、このように書かれています。で、登録されたデータの利用、RRI や NIR は追加割り振り申請時に利用する。先ほどの、スラッシュ56で HD レシオで、どんだけ使ったかっていうのを見るときに、ここの登録情報、それが48でいいかどうかっていうのはちょっとご意見あると思うんですけども、48で、登録された単位の、利用率で、見ると、まあ、ポリシーにはこのように書かれています。それから IR は、公開情報として必要のない個人情報や企業情報を、保護しないといけないということで、まあ、個人の、まあ、法人はともかく個人の住所とか名前とか出てないと思います。はい、次、逆引きに行きます。これ原文、逆引き、 V6 アドレスの空間の異常を受ける組織は、割り振られた V6 アドレス空間に対する逆引き存の管理責任を負うと。で、 V6 アドレス空間の異常を受ける組織はアドレス、割り当ての際、割り当て先からの要求があれば逆引き存の管理責任を、割り当て先の組織に引き継がなければならないと書いてあります。はい、次は、既存は V6 アドレス空間の保持者、スラッシュ、あ、既存スラッシュ35ですね。昔、V6 の割り振りが始まった頃、スラッシュ30、今32ですけど、35を割り振るのが普通でしたと。でした。で、その人たちは、まあ、直ちに、スラッシュ32に、拡張する、大きくできることが、と書かれています。正当化の必要もないといったところです。で、PI アドレスの割り当て、解説、マルチオームのための、宿泊、ここかさっきの解説、現在マルチオームを有していること、または3ヶ月以内にマルチオームを計画することがあること、それからマルチオームの定義、その組織のネットワークが複数の、マルチオームの定義ですね、これ、複数の ISP から、重接を受けている。かつその ASP のうち最低2つが1つのルーティングプレフィックスを保護していることというのが、まあ、定義となっています。最初割り当てサイズはスラッシュ48、割り当てから3ヶ月以内に、マリッチホームの、ために使用されない場合は回収されると。
ここですかね、
違う、
ここが違う、
ちょっと後で、はい、IXP、IXP は、PI アドレスの割り当てを受ける資格、IXP が、PI アドレスの割り当てる資格は IXP であること、すみません、なんか今主語を間違えましたね。IXP であれば、受けられる。前提として、IXP 接続機器に対する接続提供に利用を限定することと、他目的で他の目的で使わないと、スラッシュ48がもらえますといったところです。で、クリティカルインフラストラクチャー、PI アドレスを割り当てを、以下の、条件を持っていれば、もらえるといったところになります。この辺はちょっといいですかね。はい、省略いたします。はい、以上となります。いろいろご意見があるんじゃないかなと思うのですが、QA のご意見ありましたらお願いします。
でございます。
途中で中さんからいくつかあったんで、多分一番最後のところのまとめ方は不適切で、はい、プロバイダーヒートアドレスの割り当てに4種類あって、それをそういうふうに4種類あるというふうに書かなきゃいけなくて、そこで消費用マルチフォンとクリティカルインフラだけ上げているのはそこだけよろしい。で、その中に、4つ目に、さっき川尾さんが説明していただいた、なんかあれば割り振るよっていう要件があるので、マルチフォンじゃなくても必要だと考えて割り振るというのは、クリティカルプロバイダーヒートアドレスの割り当ての中の4つ目に書いてあるので、はい、クリティカル 5.9 章を書くんだったら、その全部書かないとまずいような気がします。
はい。はい、そこをもう一回読み直して、アップデートしておきます。
はい。で、あと、細かいんですけど、スパーサルローテーションのところで JPNIC をやってるって言いましたけど、JPNIC はウェルナーズとか持ってないので、JPNIC やってません。はい。
やってるのは、
JPNIC です。はい。はい、それと、あと、さらに細かいんだけど、トランジットというところがあったけど、多分、ここでのトランジットの意味は、ユーザーのトラフィックを、インターネットが旅館とかにあるとするので、ああいうふうにトランジットを書いていくと、多分、専門家は違う意味でのトランジット、ああいうふうにトランジットを書いていくと、ちょっと書き方がないと思います。はい。気がついたところは、こちらのご説明です。はい。
はい、ございました。よろしいでしょうかね。
はい。ではもうちょっと今指摘いただいたところとか、メンテして、で、まあ、マニアじゃない方にも、読んでいただけるようなものにしたいなと思ってますので、何かご意見とかありましたら、まあ、アンケートでもいいですし、あとでコメントでもいいですし、よろしくお願いします。
はい、小川さん、ありがとうございました。